こんにちは。清瀬キングダムチャーチで聖書の漫画を描かせていただいてもらっている佐藤雅子と申します。今日は第2サムエル14章18節から33節までのお話をさせていただきます。
サムエル記第2、14章18節から33節。王様の家来ヨアブは事の成り行きを変えるためにこのことをしたのです。あなた様には神の使いの知恵のような知恵があり、地上のすべてのことをご存知ですから。王はヨアブに言った。よろしい、その願いを聞き入れた。行って若者アブサロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべがご好意を受けていることが分かりました。王様、王がこのしもべの願いを聞き入れてくださったのですから。ヨアブはすぐゲシュルに出かけて行き、アブサロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に行ってもらおう。私の顔を見ることはならぬ。アブサロムは自分の家に行き、王の顔を見ることはなかった。アブサロムは2年間エルサレムに住んでいたが、王の顔を見ることはなかった。ヨアブは王のところに行き、王に告げた。王はアブサロムを呼び寄せた。アブサロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブサロムに口づけした。
はい、この第2サムエルなんですけれども、まずあらすじを話させていただきたいと思います。かなりこう難しい、複雑なこの親子関係から入るんですけれども、まずダビデ王にはたくさんの妻がいるんですけれども、その妻から息子娘がたくさん生まれます。その中の、そのダビデの息子には、王位継承者であるアムノンという王子と、そしてアブシャルムという王子がいます。そしてそのアブシャルムには、自分が本当に大切にしていた妹がいるんですけれども、このまた妹が非常に美しくて、見目麗しい、また処女だったんですけれども、長男である、その王位継承者であるアムノンに、恥ずかしめを受けてしまったんですね。で、そのことに対して王であり、父親であるそのダビデは、何も罰することをしなかったんです。そのままにしていたことによって、大変なことになるんですね。そのお兄さんであるそのアブシャロムはとてもそのことを恨んで憎むことから、その王位継承者であるその長男のアムノンを殺す殺害計画を企てます。そしてそれを実行してしまうんですね。で、そのことによってもう本当にダビデのその家庭の家系内が本当に複雑に、また憎しみを持って、殺し合いとか、大変なその醜い、また非常に苦しいところを取ることになっていきます。そしてその結果、遠く離れたそのゲシェルというところにアブシャロムは行くことになるんですけれども、ここで、ダビデの家臣であるヨアブがそのことの成り行きをとにかく変えたいというので、アブシャロムをエルサレムに引き戻したいということで行動に出ます。そのために、まあいろいろと、知恵を使って駆け引きをして、そして結果的にそのアブシャロムをイスラエルに、戻すことができたんですけれども、当然その王である、キングであるそのダビデは自分の息子がしたことは許せないということがあって、2年間イスラエル、エルサレムに来たアブシャロムに会うことはなかったんですけど、そしてそのことによってまたさらに溝が深くなっていくんですね。親子の関係からまた大変なその争いがこれからまた起きるという、そういうことになっております。ね、ここで一番大切だったことは、親であり王であるそのダビデが自分の息子のしてしまったことに対してちゃんと処罰をしなかった、ちゃんと罰を与えなかった、そこを収めていなかったことによって、その根強いその 怒りとか憎しみとかがそのまま育ってしまってこのような悲劇になってしまいました。で、そのことに対して私たちはやっぱり本当に主の御前に出てちゃんと誠の誠実にいろんなことを悪いことを罪を行ったことに対して一つ一つ対処していかないと、それを残したことによって後でとんでもない刈り取りになることがもうこのアブシャロムとダビデとの関係で見ることができます。罪があったらそのままにせず、そして神の御前に、創造主なる神の御前に持っていき、そしてそのことを一つ一つ悔い改めて分かち合い話し合って和解をして解決していくことが大切だということがこのところで読み取ることができます。そしてこのアブシャロムですけれども、自分の父親であるその王に会見したいというので実力行使に出ちゃうんですね。で、この間実はそのかなり2年とか、またダビデに会うまでにまた3年とか合計5年の期間があったんですけれども、アブシャロムはどうしてたかって言ったら悔い改めなかったんです。自分がしたことに対して、そして悔い改めるどころか本当にとんでもない乗っ取りという、その王位の乗っ取りという計画まで企ててしまう、本当にどうしようもないんですけれども、そのことに関しても神は放置していました。なぜ放置したのかって、放置の神であり、そしてダビデがしたことに対する刈り取りもまたダビデがさせられることにもなるという、もうこれはもう神の摂理、もうやっぱりこういう聖書を通して学ばないといけないっていうのは、こういうことを通して自分の生活、自分はどうするかっていう一つ一つのその生活の中でそのままにしていたことによって後でとんでもない悪い刈り取りをすることになる。やっぱり大切なのは親子の関係の和解、また兄弟姉妹の関係での和解、神との和解、そこに必要なのは悔いた心。神は心を見られる神なので、本当にこの心からの悔い改め、そしてなんでことをしてしまったんだ、そしてその実のその大切な親子であり血縁者であり、また教会でしたら教会の兄弟姉妹に対するその悔い改めと和解が必要だったんですね。そしてここでアブシャロムは実力行使でダビデに会ったんですけれども、アブシャロムの心の中には自分は悪くないという自分を自己正当化する悔い改めがなかったんですね。そのことによってこの父でありダビデとの和解が実はちゃんとできていなかったということですね。で、ここでやっぱり神様はどう思われているかっていうのを、その信仰のことで考えてみると、神様は本当に憐れみ深く、そして情け深く、そして本当に悔い改めた魂を求めておられるので、神の御前に神を恐れる気持ちで出る必要があったアブシャロムの場合は、父である王であるダビデの前で恐れを持って出ていき、そして悔い改めの心で出る必要があったんですけれども、本当にその残念なことにそれができなかった。で、神様は心を見られる神なので、アブシャロムの心、またそのダビデにおいてはそのことにおいて中途半端にしてちゃんと収められなかった、そのことにおいてのその刈り取りっていうのをこれからしていくことになります。ここで出てきたのがダビデとアブシャロムと、あと家臣のヨアブっていうのもあったんですけども、このヨアブも、ただアブシャロムをエルサレムに引き戻しただけで、中途半端にしていた。もうこの三者全員が自分のしたその行いに対して中途半端にしていたことによって、その取り扱いをしてこなかったことによって、解決することなく苦い根が残ったことによって、これから大変な刈り取りをしていくということになります。以上がこの内容の説明ですけれども、神様は心を見られる神で、そして神様の前でやっぱり誠実であること、そして王に会見するときには悔い改めた悔いた心を持って神の御前に出ること、それは神が喜ばれます。そのためには神様の前にやっぱり誠実で歩むことで、 神を恐れて、そして神を賛美し、で神の栄光が現れる。神様はそのように導いておられるので、その神の導きに従っていきたいと思います。そのような人生を神が望んでおられて、そして私たち一人一人も、王に会うとき、王の前に会見するときに、その心から礼拝する思い、悔いた心、そして顔と顔を合わせて、主の御言葉に従っていきたいと思います。いかがでしょうか。以上です。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。